詩編では神様が主、ヤーウェ、太文字の主となってますね、新改訳では。主、ヤーウェというその固有名詞なんですけれども、そのお名前のほか、さまざまなお名前で呼ばれています。詩編の18編1節2節には、主、我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を裂ける我が岩、我が神。我が盾、我が救いの角、我が櫓、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると、私は敵から救われる。そういう言葉が書いてあります。この詩の作者ダビデは神様を、力、岩を、砦、救い主、岩、神、盾、救いの角、櫓、褒めたたえる方、全部で10個ありましたね。立て続けに等もの違ったお名前で神様を呼んでいるんです。これは神様がどんなに多くの名前で呼んでも呼びきれないほどの豊かなご性質を持っておられるということを表しています。ダビデはそんな神様をよく知っていて、自分の愛する神様を様々な名前で表現したのです。そしてそれによって神様への愛を表そうとしたんですね。皆さんも自分の愛するものには正式な名前のほか、さまざまなニックネームをつけて呼ぶでしょう。子供さんに一つだけの名前じゃなくて、いろんなことでね、顔が丸かったら丸ちゃんとかね、ほっぺが赤かったらほっぺの赤いなんとかちゃんとかですね、また恋人に対してもそういういろんな名前をつけて呼ぶでしょう。そのように私たちも神様に呼びかけるときに、愛する神様にただ神様、天のお父様、主よという他に、さまざまな自分の思いから、あるいは聖書のお言葉から神様に呼びかけていいんです。さあ、皆さんはいくつの神様のお名前を知っていますか？その一つ一つをどのように理解しているでしょうか？この詩編の18編1節と2節でダビデが、我が力、我が岩を、我が砦、我が救い主、我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、我が、私のという言葉をつけていますね。ダビデはそれを付け加えることによって、自分と神様との関係を言い表したんです。私の神という言い方、実はこれは祈りの時に使われる神への呼び名なんです。詩編の140編の6節に、私は主に申し上げます、あなたは私の神、主よ、私の願いの声を聞いてください。私たちも神様に呼びかけるときに、神様だけでなくて私の神様と祈り始めてみたらいかがでしょうか。使徒パウロは祈るときに、私の神に感謝している、そういう表現をローマの手紙、ピリピの手紙、ピレモンの手紙などで使っています。神様はすべての人の神様です。私一人の神様ではありません。でも神の御名を読んで祈るときには、私の神様、そう祈るときには、まるで私一人の神様であるかのように、私個人に耳を傾けてくださるお方である方のようにして、神様を覚えるといいと思います。私たちもダビデ、また他の詩編の作者たちが神様をいろんな名前で呼んでいる、私の神様、そう呼んで親しく祈ったように、もっともっと神様の御名を知りたいと思います。その御名を呼び求めたいと思います。ではどうしたら神様の御名をもっとよく知ることができるんでしょうか。ダビデはどのようにしてそれを知ったのでしょうか。もちろん御言葉によってです。ダビデは神の言葉を学び、そしてそこから神の御名を知りました。でもダビデの知り方は、学者のようにその聖書を分析してではなくて、彼はもっと体験的に人生のさまざまな場面で 神様の御名を知ったのです。例えばダビデは少年時代羊飼いでしたが、羊を追いまして家から遠く離れること、野宿することもたびたびあったでしょう。そんな時に羊を狙うライオンですとかクマですとか、そういうものに出くわすことがありました。普通の少年だったら、そういうものに出くわした時にどんなに心細く思い、怖くなって逃げ出すかもしれません。でもダビデは羊をさらっていったライオンやクマと戦って羊を取り戻したというんですから、本当に勇敢です。まあ大胆ですよね。ダビデは後に詩編23編を書きました。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。そう歌っていますけれども、それは少年時代の羊飼いの体験から生まれたものだろうと思います。ダビデは神様がいつも私と共にいてくださる。それをその時々の体験から学んでいきました。この羊飼いの少年がイスラエルのヒーローになったのは、巨人ゴリアテとの一騎打ち、それに勝ってからですよね。ダビデはお兄さんたちがペリシテ人との戦いにすでに出て行っていましたので、その兄たちを訪ねるためにやっていきました。そうしますと、背の高さが9フィートというと2メートル50センチから70センチ、そんな感じですか。3メートル近くもある。そんな巨人ゴリアテに一騎打ちを挑まれていました。そのイスラエル軍がみんなもう怯えきっている、そういう時でした。ゴリアテのことを聞きましたダビデは、勇敢にもサウル王様にゴリアテと戦わせてください。そう願い出て許されたのです。ゴリアテは鎧を身につけ、兜をかぶり、すね当てをつけて身を守っていました。腰に剣を刺し、手に槍を持ち、その上肩には投げ槍を背負っていたのです。そして、彼の持っている盾は他の兵士に盾持ちというのを置きまして、その彼に盾を持たせて先に進ませている。もう完全防備ですよね。このゴリアテに対してダビデは鎧も兜もつけず、羊飼いの杖と石投げだけで立ち向かいました。それを見てゴリアテはダビデを馬鹿にしました。そしてペリシテの神々の名によってダビデを呪ったのです。けれどもダビデはそれにひるむことなくこう言いました。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうのだ。ダビデは神様の御名を知っていました。その力を知っていました。最終的には神の御名によってその巨人を倒したのです。ダビデはこの後戦士となって手柄を立てます。でも手柄を立てれば立てるほどサウル王から妬まれまして命を狙われるようになります。ダビデはサウル王から逃れ放浪の身となりましたが、そんな中でもダビデは様々に神様の救い、神様の守りを体験していきました。王になってからダビデは大きな罪を犯しました。でもその罪を悔い改め、へり下って神に許しを請いました。晩年には自分の子供からクーデターを起こされる。本当に悲痛な出来事が起こります。ダビデは王宮を離れ、泣きながら裸足でオリブ山を登って荒野に逃れていかなければなりませんでした。ダビデはそうした痛い体験、嘆きや悲しみの中で自らを低くして神様の恵み、憐れみに信頼する。そのことを学びました。ダビデは9節で神様を虐げられた者の砦、苦しみの時の砦と呼んでいます。神様が 砦であるというのは詩編だけでもね、18箇所で出てくるんです。砦というのは戦いの最前線に築きますね。戦いの中で身を守る場所です。神様が砦であるというのは、ダビデが実際の戦いにも出かけましたが、同時に人生の戦いの場にもいたということを意味しています。ダビデはその戦いから逃げ出さないで、それに耐えました。自分の罪のために苦しむ時でさえ、その罪との戦いを投げ出しませんでした。許しと清みを受けるまでは、神様を最後の砦としてそこに留まり続けました。ダビデはそうした信仰の戦い、実際の体験を通して神様の御名を学んでいったんです。信仰は戦いです。この世の力、自分自身のうちに潜んでいる罪、そうしたものとの戦いです。この信仰の戦いから逃げ出さないで、神様を砦として戦い抜く、そうすれば私たちもダビデと同じように神様の救いと守りを体験します。そしてその体験を通して、神様がどのようなお方なのか、つまり神様の御名を知ることができるようになります。聖書に書いてあることが本当にその通りなんだと確信できるのです。こんな面白い話があります。ある父親が子供のためにブランコですとか滑り台とか、そういうものをついた遊具ですね、それをバックヤードで組み立て始めました。子供たちは、もうすぐブランコで遊べる、滑り台を滑られるっていうんで、ワクワクしながら待ってるんですが、父親の方はですね、いくらこう一生懸命説明書を見て、その通りに組み立ててみてうまくいかない。またバラバラにして、またやり直す。少しも先に進まないのです。それで、とうとう自分で組み立てるのを諦めまして、近所のハンディマンにやってくれっていうふうに頼みに行くんですよね。で、ハンディマンに説明書を渡すんですが、それいらないって言うんで、彼は説明書も何も見ないで、瞬く間にその遊具を組み立ててしまう。もう子供たちは大喜びで早速遊び始めました。父親は驚きまして、ハンディマンに聞きました。説明書も読まないで、どうしてそんなに早くできたんですか？ハンディマンは答えました。旦那、実はわしは字が読めないんで、説明書があったって役に立たないんですよ。旦那もね、字が読めないんだったら、ちょっと頭を働かせて考えてみれば、自分でできたかもしれませんよ。そういうお話です。ハンディマンは、この父親も自分と同じように説明書を読むことができなかった、だから自分で組み立てられなかったんだと思ったんでしょうね。ハンディマンは説明書がなくても、それを読むことができなかったとしても、長年の経験によって勘を働かせて遊具を組み立てることができた。このように体験を通して学んだことを日本語で体で覚えるって言いますよね。で、体で覚えたものには力がありますよ。信仰も同じです。信仰とは単に神様は唯一のお方である、そういうふうな過剰を覚え込むこと、それを頭脳で承認するという、それで終わるものではありません。ヤコブの 2-19 に、あなたは神はお一人だと信じています、立派なことです、ですが悪霊どももそう信じて身震いしていますとあります。聖書は、頭だけの信仰は本当の信仰ではない、本当の信仰とは信じる通りに生きることだと教えています。神はお一人、この信仰過剰を教えとして、まあキリスト教ではそう言ってるから、そういうことにしておきましょうというのではなく、誠の神様以外のものが崇められているこの世の中で、ただお一人の神様への真実を貫き通していく、これが信仰です。私たちの信仰も机の上の理論で終わらないように、実際の生活の中で学び取っていく、体で学び取っていく、そんなものでありたいなと思います。 さて10節に、皆を知る者はあなたにより頼みますとあります。このお言葉通り、神様を知れば知るほど私たちはより神様に信頼できるようになりますよね。神様がお一人の真実なお方であるならば、他の神々と呼ばれるものではなく、この神様だけに心を向けて祈り、神様を礼拝する、そういうことができるようになります。神様が全能であるということが本当にわかるならば、四方八方が塞がっていても天の窓は開いていて、神様がそこから力ある手を差し伸ばしてくださる、私には救いがあるということがわかります。神様が恵み深く憐れみ深いお方であることを知れば、自分の罪にたとえ苦しむようなことがあっても、神様がその罪を許してくださる、その傷を癒してくださる、私たちを再び立たせてくださる、そう信じて前に向かって進むことができるのです。神様に信頼することによって、神の恵み、力、神の皆の素晴らしさを知るという、この逆のこともまた真ではないでしょうか。皆を知る者はあなたにより頼みます。これを、あなたにより頼む者は皆を知ります、そう言い換えても、どちらも真実だろうと思います。神様を知ることによって、神様への信頼が生まれますね。で、神様への信頼によって、さらに神様を知るようになります。神様を知ることと神様を信頼すること、それが右足左足のようになって、両方が動いて、私たちの信仰の歩みが前進していくのです。神様への信頼の秘訣、それは皆を知ることです。神がどのようなお方かを知ることです。でも、もう一つの秘訣があります。それはね、神様を知ると同時に自分を知るということです。神を知ることと自分を知ることは結びついています。私たちは聖なる神様を知ることによって、初めて自分が罪深いものなんだ、神様に許していただく必要があるものなんだということは分かります。今までは私は何でもできる、自分を過信してきた人でも、偉大な神様を知るときに自分の無力さに気づくようになります。神なしには何もできないということが本当に分かるようになるんです。ダビデは詩編の9編で、自分自身を虐げられた者、9節、10節では貧しい者、それから18節では悩む者と呼んでいます。神様の皆を知ることによって、自分が何者であるかを分かったのです。自分の罪深さと無力さを知ったのです。逆説的なことですが、自分の無力さを知る、それが実は力強い人生の出発点になります。ダビデはサウル王様から命を狙われただけではありません。親しい者たちから裏切られる、そんな虐げを受けました。放浪者となり、社会的なサポートを失った貧しい者となりました。数多くの問題が家族の中にも次々と起こりまして、何をどうしたらいいか、ただおろおろ悩むだけのものでありました。でも、ダビデはそのような中で自分を癒しめたり投げやりになったりはしませんでした。旧説に、死は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦とあります。18節には、貧しい者は決して忘れられない、悩む者の望みはいつまでもなくならない、そうありますように、ダビデは神様の守りを信じました。その恵みを求めました。それによって、自分が虐げられた者であり、貧しい者であり、悩む者、苦しい者であったとしても、その中で神様に愛されている、支えられているということを体験したんです。ダビデという名前は、聖書では他に出てこない非常にユニークな名前ですが、それには愛されたものという意味があります。ダビデは神様を知ることによって自分を知りました。自分自身がその名前の通り、 神に愛されたものであるということを確信することができました。今先進国と言われる国では多くの若者たちが自信や希望をなくしています。鬱になる若者が多いですね。日本語の引きこもりというのがなんと、ローマ字で書かれまして英語の辞書に載るようになりました。引きこもる若者ばかりでなく逆に犯罪に走っていく若者もいます。なぜそんなことが起こるのか。それはその人たちが素晴らしい神様が自分を素晴らしく作ってくださったということを知らないからではないかと、そう思います。自分の価値がわからないために簡単に自分を傷つけてしまう。自ら命を絶ったりする。自分の価値がわからなかったら他の人の価値もわかりません。だから平気で人を傷つけ人の命を奪うようになってしまう。でも神様を知る人は違います。たとえ自分が他の人から虐げられることがあったとしても神が私の砦になってくださることを知っています。自分の貧しさや無力を知ったとしても落胆しません。今悩むことがあっても希望を失いません。神様の御名を知る者、神様の御名を呼び求めることができる者、本当に幸いですね。先ほども申しましたが人生は戦い、信仰者にとってはもっとそうでしょう。神様への信頼を妨げるものが私たちの身の回りにいくらでもあります。しかし神様を信じる者には逃れることのできる砦があります。神ご自身です。死は虐げられた者の砦、苦しみの時の砦、皆を知る者はあなたにより頼みます。主よ、あなたはあなたを尋ね求める者をお見捨てになりませんでした。この言葉を口に唱え心に思い巡らし神様の皆の力を体験して進んでいく、そんな私たちでありたいと思います。祈りましょう。主なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美します。あなたをどんなに数多くのお名前で呼んでもあなたの素晴らしさを表し尽くすことができませんけれども、もっとあなたの素晴らしさを褒めたたえるために私たちにあなたのお名前をさらに知らせてください。そしてあなたを知るに従って自分自身をもっと深く知り、よりあなたに信頼するものとなることができますように、主イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。